はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。まあね、リューチェルね、入れ墨、とかタトゥーね、入れたんですけどね、子供が生まれて、リンク、カタカナでリンクって名前で、で、長男、で、子供のリンク君の名前をタトゥーで刻んだことを公開して、一部から批判の声が殺到したっていう。タトゥー難しいですよね、もう、タトゥーですからねっていう。もう今ファッションで入れてる人も結構増えてるんでっていう。まあでもね。まあでも批判されることもあると思いますよっていう。まだまだっていう。やっぱりタトゥー入れずに、やっぱまだ偏見はあると思いますよ。入れてもいいと思うんですけどね。いいと思うんですけど、まあそれでもね、やっぱね、覚悟はいると思いますよ。言われることとかのっていう。結構ね、整形より大ことやと思うんですけどね、個人的には。タトゥー入れんのとかって。言うたら、整形ってベースあるじゃないですか、ベース。例えば、鼻なら鼻を変えるとかっていう。言うたら、あるものに手を加えるじゃないですか。でも、タトゥーってもう、ないところに入れるわけじゃないですかっていう。やっぱそこはね、覚悟はした方がいいと思いますよっていう。なんか言われることとかもっていう。まあね、あとはまあ、まだまだね、やっぱタトゥー入れてる人とか、まあ、入れずに入れてる人とか、まあ結構ね、まだは、オラついてる人がね、結構いたりするからっていう。そういうのもあるんでね、やっぱイメージ変えんのはね、なかなかね、難しいなって思いますよね。次ね、ニュースで見たんですけどね、別れさせ工作って道徳違反かっていう。まあ、探偵業者が工作活動をして恋人とか夫婦を破局させるのが社会道徳に反してるかどうかが争われたっていう。で、一審、大阪地裁でやったんですけどね、一審では反さないって判断したんですよ。大阪関西では、簡易裁判所では。まあ、でも別れさせ工作は不当性が高いとして、探偵の業界団体自体も自主規制してるんで、次どうなるかっていう。判決内容によると、これもどうかって思うんですけどね。これ言って頼んだやつもっていう。元恋人の女性との復縁の望む男性が、2016年大阪地内の探偵業者に約130万円で依頼したんですよ。で、女性の現在の彼氏に女性工作員が接触して親しくなる。で、そっから工作員が、女性に対して、彼氏が自分とも会ってると暴露して、で、その後女性は彼氏と別れたっていう。まあ、で、この後、男性が業者と報酬の支払いめぐって対立して、で、業者が未払い分70万円の支払いを求めて提訴したっていう。まあ、男性側はね、業者は工作員に性的関係を持たせる計画も立てており、行き過ぎだとして契約は無効と主張していたっていう。どうなんですかね、これ、仕事やってもらってて向こうってどうなのっていう。どうなんかね、まあだから、うまくいかなかったんでしょうね。その、女性が彼氏と別れて、その後、この依頼者の男性が、その元カノに接触したんですけど、うまくいかなかったんでしょうね。それでも、金払うのも嫌になったんちゃうかなっていうのが僕の想像なんですけどね。いや、まあ、社会道徳に反してるかどうか。まあ、人間関係ですからね。人間関係をね、金払ってどうこう潰すっていうのはね、仲良くさせんのってね、 仲良くさせんのはね、まだいいかなと思うんですけどね。いや、別れさせるって思いっきりひどいやんっていう。だって、火のないところに煙立てて別れさせるっていうね。いや、まあ、なんつうか、元恋人の女性以外はクズしかいないんですけどね。別れさせんの依頼させる男性とか、工作員が接触してきて、浮気した男とかっていう。まあでも、道徳に反してるといや反してますよね。まあ、まあ、復縁希望したからかーっていう。まあでも別れたから何とかなるってもんでもないんですけどね。それに対して金、別れさせんのに金出すのもすごいなと思いますけどね。何の保証もないですからね。まあチャンスは来ますよ。チャンスは。復縁チャンスはっていう。でも、復縁チャンスってハードル高いですからね。元彼。ね、やっぱ理由があって別れたわけですからっていう。そこまで好きやったのかーって。ただ、そこまで好きでもね、無理やり別れさせるっていうね、時点でだいぶ歪んでると思いますけどね。まあね、まあ社会道徳で話してる、まあこういうのやってるんでしょうけどね。まあ、あんまりね、やらん方がいいと思いますよね。なんかこういう、墓場まで、やってもね、墓場まで持っていかなあかん案件についてはね、ちょっとそれやめた方がええかなって思いますよね。今日は28月27なんですけどね。25、26とね、新横浜行ってきたんですよ。まあ毎年なんですけどね。アットジャムエキスポを見に、アイドルのフェスですね。毎年8月の最終週にやってるんかな？土日、一日中やってるって、横浜アリーナでアイドルがいっぱい出てきてっていう。一日中ライブやってるっていう。だからこれ行くようになってから、もう24時間テレビ全く見なくなったんですよね。それはまあ24時間テレビやってる時間帯にフェスに行ってるわけなんでっていう。まあ土曜日はね、ちょっと用事ありましてね、行けなかったんですよね、朝一から。まあ、行けるんやったらね、前日にバスで乗って、で朝着いて、で会場待ってるっていう感じなんですけどね。まあちょっとそれ無理やったんでね、当日やとね、やっぱ奈良なんでね、当日やとどうしてもね、時間間に合わないっていう。結局着いたんは、新横浜着いて、で、ホテルに荷物預けて、横浜アリーナ行って、なんで、1時前ぐらいやったかな。AKB48 のチーム8の出番になんとか間に合ったっていう。今年はね、セット変わってましたよね。花道ができてて。なんでも木曜金曜やったかな。25、26土日でね、木曜金曜やったかな。欅坂46が横浜アリーナでライブやってまして、で、そのセットをそのまま使ってた、やったかな。だからまあ、花道があって、でも僕指定席券買ってたんですよ。ステージがあって、ステージの前にスタンディング、VIP エリアがあって、で、VIP エリアの、後ろにスタンディングエリアがあって、その後ろに指定席があるっていう。指定席の位置がね、指定席の高さが、例年はもっと高いんですけどね、低かったですよね。スタンディングエリアと同じっていう。まあ、見にくくはなってるんですけどね。まあだから、花道作ったからその分変更でしょうね。だからお客も去年よりかは花道できた分入りにくくなってたかな。 とは思いましたよね。なんとなくですけど。で、まあ、一日回っててね、まあ、でね、お昼ご飯ね、アットジャムエキスポって再入場禁止なんですよ。もう横浜アリーナ入ったら、もう出たら再入場できないんで、まあだから一日いるしかないっていう。ご飯問題がね、ご飯問題が。まあ、今年はカレー食べたんですけどね。まあ、屋台あるんですけどね、中に売店はあるんですよ。唐揚げとか焼きそばとか肉まんとか売ってる。で、外で屋台があるんですけどね。外っていうかまあ、屋台コーナーあるんですけどね。横浜アリーナ内に。ここもね、なんかもう牛カルビ丼とかケバブとかビフテキ丼とか、脂っこいっていう。さっぱりしたのないっていう。まあ、ケータリングなんでね。作りやすいものが多いっていう。でも僕は野毛山カレー食堂で若鶏のグリーンカレー食べましたけどね。美味しかったんですけどね。いやー、ほんま再入場ありにしてくれたら外で食べれて選択肢増えるのにっていう。まあ、あとは、食べれるところね。食べれるところも、立つかね。立つか壁際。立つか壁際に座る、もしくは、ほんのちょっとだけある、座席に座って食べるっていう。いや、正直なんか、来る客の数に対して、座れるところ少ないよなっていう。あと、日陰がっていう。もう、日向で食べましたからね。めっちゃ暑いっていう。日向で食べるカレーっていう。美味しいんすけどね。美味しいんですけど、もうちょっとなんとかっていう。今年はステージ数が去年より減ったんですよね。パイナップルステージとグレープステージっていうのが減って、今年はステージ5つかな。ライブやるのは。で、あともう一つトークステージ。あとまあ、物販と触れ合い。触れ合いって要は握手会とかするっていう。まあ、特典会ですね。があるっていう。まあ、横浜アリーナなんでね、まあ、一つね、他の東京アイドルフェスティバルとかにはないね、いいところがあるんですよね、一個。屋内だから、暑さがっていう。暑くないっていう。まあ、言うてもね、一日やってたらどっかで冷房ぶっ壊れて、暑くなるっていう。まあ、あと、ピーチステージとブルーベリーステージとオレンジステージは、横浜アリーナ内の通路に、小さいステージ作ってるんですよ。と、あとトークステージも。通路、内なんですよ。だから人集まるとね、熱気がすごいっていう。これはまあ、僕もそれ見てる中でね、その中の1位になってるんでね、あんまり言えないことなんですけどね、通路ステージ正直臭いっていう。ここもね、だから1階から4階まで使ってるんでね、4階のキウイステージ行くと、移動大変っていう。1階からストロベリーステージのスタンディングエリア、に行けて、2階からストロベリーステージの座席エリアに行けるんですよ。だから1階のスタンディングで見た後に、4階のキウイステージに行くの、結構大変っていう。1階から4階っていう。まあ、それでもね、まあ、楽しいんですけどね。まあ、移動は大変。ね、結構人気ある人らはね、すんごい人いっぱい。でね、もう遠くから、あ、これはもう見に行くの無理って感じになったりしててね。いや、チームエイトとかすごい華やかですけどね。やっぱりメジャーアイドルなんでっていう。 ほとんどね、ストロベリーステージでしたけどね。で、ラストアイドルファミリー初めて見たりね。なんかラストアイドルファミリー、ん?って、なんか思ってたほど、なんか思ってたほど可愛くないぞっていう。可愛いんですけどね、なんか。思ってたほどっていう。で、夕方からね、STU48、NGT48、AKB48、3連続ですね。3連続で、ライブっていう。いやー、すごいですよね。メジャーが来たっていう。言うたら他は地下アイドルですからね。そこにメジャーが来て、で、みんなが知ってる曲歌うっていう。そら盛り上がるよねっていう。AKB48 も久々に見ましたけどね。何年ぶりでしょう?6、生で見るの6年ぶりぐらいですかね。いや、だから6年前、6年前かな?でもね、その頃見たんでね、だいぶ久しぶりでしたよね。いや、ほんま、あ、これがメジャーかっていう。もうね、嫌われたりもしますけどね。結構地下アイドル好きにはなんか、AKB とか嫌われがちっていう。なんでしょうね。我が物がお宝ですかねっていう。いやー、でもね、メジャーな人らがね、ヒットナンバーガンガン歌うとね、そら他と差が出るよなっていう。あーすごいなーっていう、まあね、まあ得してる部分はありますよね。昔からやってて、まあ今は昔より勢いを追ってますけどね、昔の財産があるからっていう。まあこれハロプロとかもそうですけどね。で AKB グループ見た後、虹のコンキスタドールを見て、最後ベイビーレイズジャパンを見てっていう。ベイビーレッドジャパンが今度解散するんですよね。それでも、最後ですよね。アットジャムに出るのは。で、扱いもすごい良くて。ねえ、で、まあ、最後、アンコールで、まあ、歌ったんですけどね。いやー、まあ、そこでね、っていう。夜明けブランニューデイズを歌ったんですよ。ベイビーレイズジャパンの。この曲がね、良くない風潮があってっていう。言ったら曲中でね、オタって言ってもタチの悪いオタね、厄介とか言われてる。がサイリウム投げるんですよね。東京アイドルフェスティバルでもね、投げてたんですけどね。やめろって言われても投げるっていう。ねえ。でも、最後のね、ステージなんでね。で、アンコールでね、歌ってね、もう無事終わるかなと思ってたらね、一人投げてましたね、ものを。なんか悪目立ちっていうかね、盛り上がればそれでいいっていう。自分が楽しければっていう。なんかそういうのでやってしまうっていう。だから、ああ、分かり合えないんだなっていう。まあ、それでなんか終わったらね、スタッフに怒られてたみたいですけどね。ねえ、最後のステージだったんですけどね。まあ、そこに水を差すっていう。まあ見てる方からしたら知ったこっちゃないって話なんでしょうけどね。いや、それでもねっていう、やっていいことと悪いことはあるやろっていうね。まあそれで終わったんですけどね。で、終わって、新横浜駅行ってお土産買って、で、夕ご飯食べて、ラーメン食べて、で、またホテルに戻るっていう。去年と同じでラーメン屋行きましたからね。 で、去年と同じホテル泊まって、で、次の日の朝っていう。次の日はね、朝一で行けたんだよね。朝一で行けて、いや、行けたんですけどね、なぜか、指定席でね、その、まあ別に、スタンディングエリアとか、他のピーチステージとかでもね、一番前で見れなくてもいいんですけどね、それでもなぜかね、会場前から並んでしまうっていう。なんかあの楽しみ、雰囲気楽しみたいんでしょうね、これから始まるっていう。でこうアイドルがどんどん横浜アリーナに入っていくの見て、ああだんだん始まるなーっていう。でまあ日曜日も始まっていったっていう。相変わらずね、暑くはないんですけど、まあ結局同じことやってるから、昨日と同じように不満はあったりっていう。トイレってね、トイレはそんな混まないんですよね。まあね、飲食関係はね、もう夕方になるとね、もうないんですけどね。でどこも同じような感じだから、土日行くとね、土曜日食べてしまうとね、日曜日同じの食べんのって気分的にってなるんで、でね、結構考えたりもするっていう。まあ言うても日曜日も野毛山カレー食堂やったんですけどね、土日メニュー変えてたんですよ。だから行ったんですけどね、土曜日若鶏のグリーンカレーを食べて、日曜日はパッポンカリー、エビ味噌を卵とじしましたっていう。マジですよ。美味しかったですよ。別にね、なんか口痒くもならないしっていう。あ、僕ね、エビアレルギーなんで。あ、来るかなと思ったんですけどね。特にそんなこともなくっていう。まあ、エビやから良かったんでしょうね。カニやと本当、大惨事になるんでっていう。まあ、大惨事言うてもね、口痒くなって、まあ、汗が出て、あと気持ち悪くなるっていう。もうなんか床ゴロゴロして何もしたくないって感じになるって感じなんですけどね。二日目ね、いや、見てた中ではね、どれもね、最後の方でやってたね、電波組のディアステージスペシャルショーケース、デンデンバンド。まあこれ電波組が所属しているディアステージの子たちが出てきて、で、デンデンバンドっていうバンド演奏バックにして歌いますっていう。まあだから迫力ちゃいますよね。バンドでやるからっていう。いやー、だいぶ優遇されてるなーっていう。まあ優遇されてる、まあだからその分ね、協力しますよってことなんでしょうけどね。まあでもあれやったらね、って思ったんですけどね。バンド演奏をね、ストロベリーステージバンド演奏でバンド置いてね、それでも女の子歌ったり踊ったりできるんやったら、ストロベリーステージだけ一日バンド演奏でやってもいいんじゃないかなって思ったりしたんですけどね。やっぱり音の迫力全然ちゃうんでね、そっちの方が特色出ていいんじゃないかなって思うんですけどね。今年は回るのは難しいですよね。買ったんですよね。なんでかっていうとね、二日あるんですけどね。去年まではね、同じアイドルが土日両方出てたりしてたんですけどね。今年はね、どっちかしか出ないんですよ。もう土曜だけとか日曜だけとかっていう。だから去年みたいに、土曜見なかったけど日曜日見に行こうっていうのが、やつが取れないんですよ。だから一日二回出てる子やったらね、土曜日1回目無理やったか2回目見に行くとかできたんですけどね。だから選択肢がね、ステージ数減ったけどね。まあ確かにね、まあ去年みたいなやつやったらねっていう、まあ土日両方出るんやったら、まあね、いっぱい見れてね、不安の人はいいんでしょうけどねっていう。まあ、それと他のアイドル増やす、出演者増やした方がと思ったりね。まあ、 よかった子。あ、タスクバ、タスクハブファンよかったですよね。3人組でバランスがいいし、3人とも可愛いし。結構歌は激しいのとかいろいろあってて。あとは 3B ジュニアとか、いきなり東北さんとか、クラウンポップとか、スターダストの子たちです。若手ですよね。やっぱ大手の事務所なんでね、みんな可愛いっていう、言うたら人気で言ったらまだまだなんですけどね。いやでも他の出演者の地下アイドルと全然っすよっていう、いや可愛い可愛いっていう、いやあれどうやって撮ってきてるんですかねっていう、いやね、地方とかでもっていう、すごい地方バカにしてますけどね。いやー、どっからあんな逸材拾ってくるのか、っていうね。いやー。じゃあまあ、ああいう子たちが、まあ、歌手かわからないけど、女優とか、まあ、何らかの形で、こう出てくるんでしょうね。まあ、二日目でまあ、だれてくるんですけどね。二日見てると。もうなんか、ストレッチステージにね、自分の座席あるんで、なんかちょっとだれてくると、もうストレッチステージに戻って座って、で、遠くのステージでやってるアイドル見ながらぼーっとしてしまうっていう。あとなんかもう、4階の9ステージ行くのきついかなと思って、もう行くのやめてしまうみたいなっていう。まあそれでもね、1日であんだけ見れるのはね、楽しいですよね。あの独特の空気もありますしね、フェスっていう。わーって人がいっぱい集まって、いろんなものがあって、こう屋台があって、縁日があって、あれ縁日でアイドルと一緒に射的とか、輪投げができるっていう。僕別にアイドルと接触興味ないんで、別に良か、いいんですけどね。そういうのあったりっていう。なんか一日をイベントですよね。だからこそね、みんな楽しめるようにって思うんですけどね。みんな楽しめるようにしたらいいのにっていうね。なんか自分だけじゃなしにね、なんか騒げたらいいみたいなっていう。ああいうところで、ね、人気、ね、他のファンにも、まあ他のファンの目につく機会ではあるんですけどね。でもなかなか難しいですよねっていう。他のファンの人に目につくかっていうとっていう。まあ、ハットジャムエキスポの場合は一日出られないんで、再入場無理なんで。だからまあ、こう、どう回っていくか組んでいくと、ただここ、あ、見たやつがあって、で、時間空いたんで、さあどうしようっていう。ご飯食べに行くか、物販行くか、なんか、見ない人を見ぬかっていう。まあなんかフェスの回り方問題ですよね。いつも見てる人を見るのか、せっかくなんだし、見たことない人を見るかっていう。ここのフェスの回り方で頭を悩ませるっていう。まあ、これも楽しいんですけどね。そうなると初めて見たんですけど、絶対直球女子プレイボールズは良かったですよね。あのダイビングキャッチって曲が有名なんですけどね。初見でも乗りやすいし、コールとかもしやすいしっていう。あ、なんかああいう曲がね、あると見やすいなっていう、初めての人でもっていう。やっぱりね、アイドルって独特なんですよね。コールとかミックスとか動きとかが独特なんでね、あんまり独特すぎるとね、入れないっていう、入れないで取り残されて、でそれで終わるっていう、で、あ、終わったっていう感じになるんでね、やっぱ初見の人でもね、分かりやすくね、入れる曲持ってるのはね、いいかなと思いましたよね。で、フェス終わって、で、帰り新横浜駅行って、 で、夕飯買って、崎陽軒のシューマイ弁当、ね、なんか、横浜行くと食べてしまうっていう、一回も食べてしまうっていう、シューマイ弁当、それか崎陽軒行ってシューマイ食べてしまうっていう。いや、シューマイ弁当より高いのあるんですよ。チャーハン弁当ちゃうかったから。でもまあ、他の弁当もあるんですよ。シューマイ弁当より高いのもあるし、言うたら豪華な弁当ね。それも買ったことあるんですけどね。それもシューマイ入ってるんですけどね。やっぱちゃうんですよって。やっぱシューマイ弁当のあのシューマイの個数とか、他のおかずとかの絶妙さがね、いいっていう。なんか食べてしまって、めちゃめちゃうまいかって言われるとね、うまい、そうでもないんですけどね。それでもね、なんか食べてしまって、だからまあ、お弁当ってそうですよねっていう。あの、お弁当ってトータルパッケージなんで、トータルが大事なんです。トータルで美味しいかどうか、また食べたくなるかっていうのが大事なんで、一個だけが突出して美味しくてもダメなんですよね。そう考えると、崎陽軒のシューマイ弁当ってすごい完成度高いなと思いますよね。では、今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。